本願寺教団の歴史の中でもこの問題は一種タブーにされていた。正式の本願寺教団が正式のものと認める歴史の中に絵心人の名前は登場してこなかった。それはいけないだろうということで、最近になって宗法改正になって歴史の中に取り上げようという運動が出てきている。で、実態は何か、これがよくわからない。で、この問題を解くために一つ考えられるのは、あの時代において一般の男と女の関係はどうだったのか、結婚というものはどういうふうに捉えられていたのか、これ考えなきゃいけないんですよね。で、それを考える上での一つの手がかりになるのが、私は源氏物語だと思って最近思うようになった。ご承知のように今年は源氏物語千年を祝ういろいろなイベント、お祭り騒ぎが京都を中心に繰り広げられております。源氏千年期と称して、11月1日まもなく天皇皇后両陛下を国際会議場にお迎えして記念式典をやることになって、私も招かれておりますから、それに出席するつもりでおります。源氏物語に関するさまざまなフォーラムとか講演会に何回か出させていただいて話もしてまいりましたけど、それほど沸き立っている源氏物語でありますが、その源氏物語に現れている男女の関係、夫と妻の関係、それが親鸞聖人の夫婦の関係を考えていく上でやっぱり欠かすことができないのではないのか、最近そうだんだん思うようになった。源氏物語を書いた人は紫式部であり、源氏物語が書かれたのが大体1000年、今から、1200年か1000年前のことであり、11世紀ですね。あの源氏物語の時代、平安時代の中期、これは貴族社会におきましては、男が女のもとを訪ねる通い婚の時代だとこう言われているわけです。光源氏も次から次へと女性のところを訪ね歩いていって関係を持つ、まあドンファン、女性遍歴の光源氏というふうに言われておりますけど、大なり小なり当時は女性が住んでいる館に男が忍んでいって関係を持ち、やがてそれで夫婦になる、夫婦に なるけれども、男の本拠地は本宅がちゃんとあってそこに帰っていく。そういう点ではその別居生活というものが基本になっているわけですね。難しく言えば一夫多妻婚、一人の男が複数の女を訪ねるということが可能だった時代、またそれが普通だった時代、貴族社会。親鸞聖人も下級貴族、日野家の出であります。その伝統を継承していることはまず間違いない。一夫一婦という近代的な夫婦の関係、そういう結婚のあり方はまだ全然確立していないわけです。そういう世界で源氏物語で男と女の関係はどう描かれているか、これはすざまじいんですよ。複数の女性と光源氏を中心とした男女の愛欲さかまく三角関係がこれでもかこれでもかという筆で正面から暴き出すように描いている。紫式部という人は怖い人であります。源氏の一番最初のところに葵の上という巻が出てまいります。ここに出てまいります六条宮澄処という女性がキーパーソンであります。光源氏は正妻として葵の上という女性と結婚いたします。その時すでにかつての恋人六条宮澄処という高貴なる教養のある女性を袖にしている。そういう女性がいたにもかかわらず、それを捨てて葵の上という女性と結婚する正式に。で、最初にその葵の上が光源氏の子供を身ごもるお産の場面が出てまいる。なかなか子供が生まれてこない。 苦しみ出す難産の兆候が現れてくる。でよく見るとどうやら六条宮寸所というかつての恋人の生き霊が正妻や葵の上の体に取り付いて苦しめている。難産を状態に追い込んでいる。なかなかそのために子供が生まれないという噂が立つ。噂が。でその噂を気にして光源氏が自分の妻の葵の上の枕元に行ってじーっと顔を見ると、その葵の上の顔がだんだん六条宮寸所というかつての恋人の顔に変化している。両親の呵責ですね。これはああこれは自分が捨てた女の霊がたたってこのように今の妻を苦しめている。何とかしなければいけないというので比叡山から密教のお坊さんを呼んできて家事祈祷をするわけです。悪霊払いですよ。ごまを炊いて真言だらにを唱えてお経を唱える。そうするとその家事祈祷の効果が現れてすっと楽になって子供が生まれる。その子供が後の夕霧になる源氏物語のヒーローの一人になって、皆さんがやれやれとほっとしたその隙に葵の上は息を引き取ってしまう。子供は生まれたけれども母親は命を失う。最近の妊産婦の方がたらい回しにされて亡くなってしまうというああいう事件を思い起こさせませんか。結局ここで「源氏物語」という作品が最初に提出した問題が、光源氏を中心とする2人の女の愛憎を逆巻くドラマなんですよね。三角関係、激しい三角関係で、この三角関係が「源氏物語」全編に次から次へと現れてくる。やがて葵の上が亡くなります。その次に光源氏が自分の正妻にしたのが紫式部である。いや、紫の上であります。それは可愛い、年の若い、そういう女性を自分の正妻に直すわけです。ところがやがて天皇の娘である女三の宮が光源氏の正妻として迎えられることになる。ここでまた三角関係が始まる。光源氏は自分の正妻として紫の上をちゃんと迎え入れていたわけですが、上から今度は天皇の娘だということで新しい奥さんが作られ、降下してまた三角関係が始まる。紫の上と女三の宮と光源氏の三角、これがすざまじいんですよ。でそのうち女三の宮は光源氏の友人である柏木と密通をするわけです。密通した結果またその間に子供が生まれる。それは一人の男が女を巡り歩いていって愛の関係を作り上げて葛藤が生じる。裏に嫉妬怨念というものが吹き上がってそれが怨霊になる。それがもののけである。光源氏物語にはさまざまな人間たちのもののけが渦を巻いている。その中で三角関係が繰り返し繰り返し出されている。最後の宇治十条になりますと、薫と匂いの宮という二人の貴公子とその間に挟まれた浮舟っていう女性の三角関係がある。結局にっちもさっちもいかなくなって浮舟は宇治側に身を投じて自殺を図るわけです。それを救い取るのがお坊さんである横川の宗図というお坊さんが出てきて自殺を図った浮舟。結局ですね、源氏物語の世界っていうのは男が女のもとに通って子供を産んだり新しい恋人に心変わりをしてそこで男女の愛憎の葛藤ドラマを作り出して、で最終的にどこに連れて行こうとするのか、あの時代の男たち女たちを、その救いに関する問題にちょっと触れているところが源氏物語。一つの救いは家事祈祷僧によって、祈祷によって悪霊払いによってもののけを取り払う。 取り払ったけれども、その時すでに遅し、葵の上は命を失う。紫の上もやがて後に、先ほど申しました六条御息所の死んだ後の死霊、死霊ですね、これももののけであります。それに取りつかれて死んでしまう。不幸な人生をみんな送っている。で、光源氏は女性の問題がたたって妻明石に流されてしまう。それで一応そういう愛憎を逆まく男女の関係、網の目から救われるためには、まず火事祈祷僧の悪霊払いの儀礼が一つあるわけですね。それでも命を失わなければならないわけですから、十分っていうか完全な救いの手段ではないわけですね。あとはどうしたか。女性が出家をするっていう道が残されている。だから源氏物語の世界では、三角関係に巻き込まれて苦しみ悩み、人生の末も悟った女性たちはみんな出家をしていきます。ただ出家を許されなかった女性が一人だけ、それは紫の上です。光源氏はそれだけ紫の上だけは出家をするな、自分の手元に置いておきたかったわけですね。ここも凄まじいんですよ。で、この当時の女性たち、一体浄土に救われることを本当に望んでいたのかどうか、浄土に往生するためにどうしたらいいのかどうか、最大の問題だったと思いますね。平安時代、源氏物語が書かれた時代、紫式部自身もその日記の中に言っております。できるならば浄土に自分も往生したいのだけれども、しかし確信が持てないという意味の言葉を書き残しております。それから先ほど申しました浮舟という二人の男に言い寄られて、結局決断できずに受水自殺を遂げた浮舟、これを助けたのは比叡山で修行していた源信というお坊さんをモデルにした横川の僧図。この横川の僧図、すなわち源信は当時比叡山で浄土往生をずっと説き続けていた人であります。女性は出家をしなければ成仏できない、これが紫式部の思想です。源氏物語が描き出している考え方です。それでは女性の運命はあまりにも惨めではないのいうところから、源信以降の浄土教の思想家たちが女人往生ということを説き続けるようになるわけで、その源信の影響下に元空法然がやっぱり女人往生、悪人往生という問題を出す。で、それを突き詰めて考えたのが親鸞聖人。だから親鸞聖人のものの考え方を考えるには、当時女性が置かれていた状況というものを背景に考えておかなければいけないはずだ。で、親鸞自身が複数の女性と関係を持ち、複数の子供を持っている、一番大事に思っていた維新二公に対して一体どう考えていたのか、それ維新二とは別れ別れですよ。そう考えていくと、親鸞の悩み苦しみは深かっただろうなと思いますね。自分は妻維新二を十分に満足させることができた、浄土に導いてやることができたのかどうか、親鸞は自信持てなかったと思いますね。そのことで苦しんだと思いますね。しかも当時は一般に男と女の関係が、先ほど言いましたように男が女の元を訪ねるという